さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが新学部長が語る人文社会科学部の魅力ということで、今年の4月です。人文社会科学部は新しい学部長のもと3年目のスタートを切りました。高知大学初の女性の学部長でもあります、今日お迎えしている人文社会科学部学部長中川佳代先生に、その学部長に着任された今の思い、そしてご自身の専門分野のご紹介、そして人文社会科学部で現在行われている教育とその研究の魅力について大いに語っていただこうかということで、中川先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いつものこの番組の感じと僕はね、すごくこう違っていつも以上に落ち着かない感じなんです、実は。もう中川先生は僕が高知大学入学した時から先生いらっしゃってて、
そうですね、
そうですよね、
1994年の10月に着任しました。
そうですね、僕はその半年後95年に入学したということになりますので、いや、ずっと中川先生のことはもちろん存じておりましたし、僕の友達は本当にその中川先生のゼミとかですね、授業をたくさん受けてたんですよ。ただ僕は一回も受けたことがなかったというですね、なんかこれ今の時点でも変な汗かいてるんですけど、もうまさかこんなことになるんだったらですね、受けてくべきだったというい
やいや
失礼いたしました、本当に。いや、ですからいつもの感じとちょっと違うんですよね、僕個人としては。
いや、私も松木さんが人文社会科学部の前身である人文学部からどういうキャリアを経て今になってるのかっていうのもとても関心があります。
あ、そうですか。いや、でもね、そんなに語るほどのキャリア本当にないんですよ。もう高知大学を普通に卒業して、なんとか4年間で卒業できてですね、その後今の会社とは別の会社にちょっと就職して、1年足らずで県外のその会社だったんですけども辞めて、高知に戻って、で1年ほど就職浪人を経た後の現職です。ですから本当にね、胸張って、いや、僕のキャリアはですねなんて言えることは全然なくて、
いや、でもそれを学生にぜひ伝えていただきたいですね。いや、
そうですかね。
短期的なね、将来どうするっていうことがこう常に問われているっていう環境の中に学生がいるのでね、人生はやっぱり長いプロセスの中でいろんなところでいろんなことに出会ってキャリアっていうのが作られるんだよっていうね、お手本のような松木さんに、ぜひ学部の先輩としてお話しいただきたいなって思いますね。学部でのびのびとね、単位取れない時期を過ごしながら、はい、なおね、きちんと卒業して、
本当にだから僕はね、本当にこの番組ではあまり言いたくはないんですけど、1年生の前期では、6単位しか取ってなくてですね、周りもみんなきっとそれぐらいのもんだろうと思って勝手に勘違いして過ごしてたら、みんな20何単位しっかり取ってるっていうところで死にに火がついてですね、なんとか卒業できたという、ですからそれがなかったらひょっとしたらっていうことがありました。でもね、やっぱりそういう経験も卒業して社会に出た今となってはすごくこう
大事ですよね。
そうなんです。
単位のために勉強するとかではなくね、多分松木さんが大学に入られて半年間単位6単位しか取れないけれども、何か充実した時間を過ごされてたんじゃないかなと思うんですけどね。
これも大して言えるほどのことはないんですけどね、本当に。まあでもね、その時の経験とかっていうのは大体こうくだらないこととか、なんかこれが何の役に立つんだろうっていうようなことが今になってこう話の種になったりとかですね、やっぱあるなというのは思いますので、何がね、幸いするのか。
大学のキャンパスっていうのはやっぱり授業をやったり、いろんな図書館があったりするんですけどね、それ以外の中で人間の交流とか、いろんなイベントとかね、こう勉強だけじゃない成長の機会はたくさんありますよね。
ありますあります、いや本当にね、なんか前置きが長くなってしまったって感じではあるんですけども、先生、この度ね、今年4月にその新学部長に着任されて、いかがですか。ここまでもう、2ヶ月ぐらいでしょうか。どんな感じですか。
最初だからかもしれないんですけれども、快適に仕事させていただいてます。
そうなんですか。なんか学部長って聞くとね、急にいろんなものがガンガンガンガンと肩に乗っかりそうなイメージですけどね。
そうですね、なると決まった時は緊張感もあったし、やっぱりいろいろなことが あるんだろうなという不安もあったんですけれども、片一方で先輩の先生方からは頑張りすぎないようにとか、あとメンバーの皆さんからも体を大切にという声をかけていただいたのもあってですね、
はい、
執行部のメンバーとか周りの教員の方たちとのチームワークをいい形でスタートできましたので、
はい、
今は快適に、はい、
今順風満帆という
順風満帆
そことはまたちょっとね、あでもとりあえず、はい、
やりがいを持って楽しくやっていますね、
はい、あそうですか、
はい、
いや、言葉を選んでいただいてという、はい、感じではありますけども、でもね人文社会科学部って、
はい、
まあ、僕がいた頃もそうだったんですけど、本当にこう分野が多岐にわたるんですよね。
そうですね、
経済経営、あと国際があったりとか、それこそ社会学とかもあったりとか、
はい、あります。で人文科学の方では、
はい、
哲学歴史心理学などもありますし ね、
はい、ねですもんね、はい、文学ももちろんありますから、
もちろんあります、はい、
それだけ広い分野を、はい、もう僕のイメージでは束ねるという感じで捉えていたので、
束ねるというよりは、はい、多様な学問がから構成されている貴重な学部なので、
はい、
それぞれの学問の個性を際立たせたいという思いがあります。
あなるほど、
はい、
はい、ということは、まあ、束ねるというよりはそれぞれが輝くためのこう、
そうですね、
サポートというか、
そうですね、束ねるというとなんとなく個性をなくしてこう一つになるみたいなイメージな、そうではなくて、
はい、
それぞれが際立った形ででもどこかでつながってる。でそこで勉強する学生はそれぞれの学問を強く感じてもらいながら、自分の中でテーマを持った時にいろんなものをつなげていろんなことを考えられるっていう、それを望んでますね。
なるほど、
はい、
でも確かに高知大学で言うとですよ、それだけいろんな分野で学んでいる学生がもうたくさんいるわけですから、その中でこうなんて言うんでしょうかね、友達作ったりすると、本当にこう違う分野を学んでいる、その友人と、ね、新しいね、知識だったりとか、新しいこうアイデアだったりとかっていうのは生まれやすい環境なんだろうなというふうに思いますよね。
そうですね、そうですね、学生もやっぱり学んだことを自分でも調べて語って、それで友達のことも聞いてという、はい、そんな交流があるといいですね。
そうですよね、
はい、
はい、そうなんですよね。ですから本当に人文社会科学部って、うん、本当に入って、うん、もう僕はこれをやるんだってもうね決めてる方ももちろんいいと思うんですけど、うん、僕は何になりたいんだろうなっていう、うん、まあ、いわゆる僕みたいな人もですね、ぜひその門を叩いていただいて、
そうですね、
そこでいろいろこう聞きながら、ね、はい、決めるのもいいんじゃないかなと、
そういう意味では何かをやるために人文社会科学部に入ってくるという学生はあまり多くないかもしれません、
はい、
職業、特定の職業に限定した勉強ではないのでね、
はい、
だけれども人文科学と社会科学、そして地域と国際交流という勉強をしながらですね、はい、いろんなものを吸収できる。でその中で一つの学問分野で、
はい、
深く掘り下げながらいろいろな学問とつなぐことができる学生を育てたいなと思ってますね、
はい、ですからある問題が持ち上がってもですね、自分一人では解決できなくても、あいつに聞けばなんとかなるかもしれないとか、そういう関係持っていれば、
そうですね、
別に自分だけが知識を詰め込まなくてもいいわけですもんね。
そうですね、そういう意味ではいろいろな学問の間口をね、知ってるっていうのは大事だと思いますね、はい、
そうですよね、
それといろんな学問分野の、その多様性をね、理解してるっていうのも大事ですよね。
そうですね、確かにそれは言えると思いますね、
うん、
あなるほど、うん、分かりました、うん、
でなおかつ、
はい、
一つは専門を深めてほしいという思いがあります、
は
い、
これはね
一つ二つでもいいんですけど、
ね、そうですね、
はいはい、
でもやっぱりね一つ自分でこれはという覚悟を持ってると、そうですよね絶対 ね、よりその人の話を聞いてもその理解する深さっていうのがね、自分の中に覚悟を持っていれば、
はい、
照らし合わせるものとかがね、
はい、
大きな場多いほど、
はい、
ね、理解深まると思うので、これは自分の勉強もやっぱりしっかり頑張ってっていう、
ね、そうなんです。ですだからコアを持つっていうのを大事にしたいんですけどね、
はい、
その時のコアはいわゆる学問分野でもいいですし、必ずしも学問分野じゃなくても一つのテーマ でそこに関連する複数の学問分野があってもいいんですけどね、一つのテーマを掘り下げるか、あるいは一つの学問領域を掘り下げてほしいなという思いがありますね、
はい、いや確かにそうですよね、
はい、
うん、分かりました。そういうマインドを持って社会に出るとですね、随分こう過ごし方が違ってくるかなと、はい、
そうですよね、
しますね、
うん、このことは、はい、彼や彼女に聞けば、うん、教えてくれるとかですね、はい、彼や彼女を呼べば、はい、このチームの仕事はうまくいくという存在になればいいなと思いますね。
そうですよね、はい、うん、確かにそうだと思います、
うん、
はい、でそんな中ですね、中川先生のご専門、
はい
はい、ご専門としてはどうなりますか、
はいはい、私の専門は経営学です、
はい、
で特に経営学の中でも人の問題を中心に、はい、やってますので、人事管理あるいは人的資源管理の分野になります、は
い、あ、人事の方の、はい、まあ、経営論ということなんですか。
そうですね、
はいはい、そうですか、
人の問題、あとは労使関係もそうですし、
はい、
あとは日本の企業が海外に行ってマネジメントする時の、海外でどう人の管理をしたらうまくいくかというようなことも研究してます、
は
い、
なるほど、
はい、
はあ、海外がテーマのこともあるわけですね。
あります。やはり日本の経営のあり方、あるいは人事管理のあり方と、はい、海外はいろいろ宗教や文化とか背景が違いますので、はい、同じものを持っていってうまくいくこととですね、
はい、
全くうまくいかないことがありますので、最近はインドネシアですとか、はい、イギリス、ヨーロッパ、そういうところに関心を持って、もちろん中国も、はい、韓国もですけれども関心を持ってやってます。
あ、はい、ということはアジアからヨーロッパまでこちらも多岐にわたってる、はい、
そうですね。
ああ
、そういえばアメリカも
、まあ、それはもうい
ろんな国があります。
そうでしょうね、
違いますね、やっぱり日本は、でも日本が完全に特殊で理解されないということでもないです、うん、日本のいいところを海外が取り入れて、
はい、
成功してる例もありますんでね、
はい
はい、
いや絶対そうだと思うんですよね、業に行っては業に従いもあると思いますけども、決してねそれで日本のものを全部なくすんじゃなくて、はい、でもこういう感じだったら日本のこれ持っていったらもっと良くなるんじゃないかっていうことも絶対あるでしょうしね。
ありますあります、基本的には人間の尊厳をどう管理の中に保つかって大事なので、
はい、
そこは一致してるんですよね。だけど尊厳の中にどういう要素が入ってくるかっていう、はい、まあ、宗教が強い国ですとかね、うん、どういう習慣が尊厳になってるかとかっていうのが国によって違いますよね、
はい、なるほど、はい、いや確かに僕先日ラジオ別の番組で聞いたことなんですけど、日本人がその働くモチベーションっていうのは海外とちょっと違って、まあ、海外といってもまあいろいろあると思いますけど、ちょっと違ってて、日本人が働くときにどういうときにモチベーションを感じるかというと、上がるかというと、組織に認められた時なんですって、はい、君はよく頑張ってるね、この組織のために、うん、と言われた瞬間がすごくモチベーション上がるっていう、
うん、
で欧米とかだったらその自分 の、 その評価だったりとか、
うん、
その給料だったりが上がった、
うん、
はい、個人が認められた時っていうのがモチベーション上がる瞬間ということらしいんですけど、
うん、
日本は必ずしもそうじゃないっていう話を聞いて、
うん、
あ、確かにそうなのかもなっていう、ですからその欧米流の、
うん、
なんでしょうか、やり方を日本に持ち込んだことで、日本人のモチベーションが下がってる場合もあるんじゃないかという話を聞いて、ああこれはあるのかもなと思いましたね。
いい話ですよね。
いやこれはね、あ、うん、確かにそうやって言われたらそういうこともあるのかなってちょっと思いました、
うんうんうん、今年の2学期の授業では、そういう異文化を取り入れた人事管理ということを授業の中に取り込もうと思うんですけどね、
はい、
まさにそういう今研究中です。
ああ、そうですか、
はい、
いやもうこれもぜひね、研究していただきたいなと、思いますね、
はい、
分かりました、はい、うん、あと先生あれですよね、まあ、今回人的管理という話、
はいはい、
だったんですけど、今話題の IoT、
はい、
はい、こちらも研究の対象と、
はい、はい、数年前から、
はい、
もともと IT もう情報化というのは一つの私の中で関心事でもあったんですけれども、やっぱり盛んに IoT というふうに言われ出して、
はい、
去年のゼミでは IoT と働き方改革を卒論で取り組みたいという学生がいたので、
はい、
ゼミでは地元の高知県の企業などに質問に行きながらですね、
はい、
そういう活動をしてます。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
まあ、この IoT というキーワードは、
はい、
まあ、あの徐々に最近ね、こういろんなところで聞かれ始めましたけども、これから絶対にどんどんまだまだ増えてきますしね。
そうですね、
ですからあのもうこれまた絶対に研究から外すことできない対象というか。
そうですね、あの特別なことではなくなっていくと思いますね。
そうなんだと思いますね。
私たちが今スマホを、ね、はい、使ってるのと同じように、いろいろなものにセンサーがついて情報が集められて、はい、でそれを情報をもとにいろいろなものが自動的に動くとかですね、そういうような仕組みっていうのはどんどん進んでいくと考えられますよね。
はい、ですし今日本でもその少子高齢化っていうのはどんどん進んでいって、その労働人口自体がそもそもね、もう減っていってるというところですから、まあ、効率的なその働き方を探るためにもですね、この IoT とかはね、絶対活用できそうですしね。
だと思います。人間が作業として機械的にやれる部分と、やっぱり人間ならではの想像力を生かして働く部分がだんだんだんだん、あの明確に機械でもできることと人間しかできないことというふうになっていくかな。それはもうコンピューターがあの本格的に入り出した頃も一大問題で、
そうでしたよね。
そうなんです。思い起こせば私が卒業論文で取り組んだのはコンピューターがオフィスに入ってきたら仕事がどう変わるかだったんです。
あ、そうですか。
だからこう潜在的にずっとこうあの情報化の流れと働き方の変化っていうのは考えてたんですけど、またここに来てあの IoT 人工知能 AI ですね、それがどう働き方に関わってくるかというのは私も関心があるし、学生にも関心あるというふうに分かりますね。
いや絶対そうだと思いますね。でも先ほどの先生のお話で、これからその IoT を研究することで、人だからできること、人じゃなくてもできることっていうのがより住み分けはっきりしてくるっていうお話だったじゃないですか。だとするとあの現時点で我々はその AI に仕事を奪われてしまう、もう漠然とした不安があるわけじゃないですか。それがよりこう明確化してくることによって、その不安もね、じゃあ僕は私はこういうことを頑張ればいいんだっていう目的も ねしっかりしてくるはずですからね。
そうですね。いろんな研究者がいろんなこと言っているのを、私なりに解釈すると、 AI が人間の知能に完全に置き換わることはないと、新しいものを生み出す力っていうのはやはり人間の方が あるというふうに言われているので、もちろん機械的にあの AI もね、生み出すんですけれどもね、人間の頭脳に近いほどの、能力はないというふうに言われていますし、そこに到達をここから先進むのは難しいだろうとも言われてますしね。だから機械的にこう同じことを繰り返しやったりですとかね、大量にデータを処理するっていうのはもう AI の力が優れてますので、そういう力を補ってもらって人間がどう創造的な仕事ができるかとかですね、あとは人間に関わっていく仕事に、どういうふうに時間をね多く割いていけるかっていうところじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。いやこれもね、これからその高知大学入って学ぶ学生の皆さん、もちろん今のね在学生の皆さんにもそうですけど、ぜひね研究していただきたい。
今高知県の協力を得て、経学特殊講義というのが1学期進んでるんですけれどもね、そこにはいろいろなIT の大きな企業から、あとは高知県の企業の方がいらしていただいてですね、毎週毎週そういうお話が聞ける講義というのがスタートしてます。
そうなんですか。これはぜひですね。そうですか。わかりました。いやもうぜひですね、学生の皆さんも、大いに学んでいただきたいと思いますね。わかりました。じゃあ最後に、これから高知大学入っていきたいというね、皆さんとかにも、ぜひ一言メッセージをお願いできますか。
人文社会科学部は哲学、歴史、文学、心理学、経済、経営、法律など多様な学問領域で構成されています。その中でローカルな視点とグローバルな視点、そして人文科学と社会科学、それらの双方の視点を結びつけて多角的な視点で物事を考える力を育むというのが教育目標ですので、ぜひそういう学問領域 あるいは多様な中で勉強する機会を得たいなと思っている皆さんに入ってきてほしいなと思います。
は
い、
そうですね、はい、先ほどから何度かお話出てきてますけども、はい、その自分が知らないことでも、はい、例えば、はい、多分野、はい、多学部の学生とかに、ねはい、気軽に聞いて新しいものを生み出せるっていう、そういう学生をね、
そうですね、そういう意味では人文社会科学部に入ってきて、でも大学全体のね、はい、いろんな勉強の機会や交流を経て成長していってほしいなと思います。
は
い、
それができるのがやっぱり総合大学である高知大学だと思いますから ね、
はい、
ということでお時間来てしまいました。今日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。